本当にイエス様の恵みとご愛がこんな私に及んでいるんだということを知らされた時であります。一人の人が全ての人のために死んだ、本当にイエス様は私たちのための十字架の死を遂げてくださった。これによって私たちは罪が許され、そして滅びから命へと救われたわけです。第2のことに参りますが、キリストの十字架は私たちに何をもたらしたか。それは私たちを新しく創造し、主のものとするということ、主のものとしてくださったということなんです。パウロはキリストの十字架によって自分がどのようなものとされたかということを深くこの理解したんですね。それがこの14節のところで、先ほどの途中になりますけれども、途中からになりますが、一人の人が全ての人のために死んだ以上、全ての人が死んだのである。先ほど身代わりの十字架と言いました。私のための十字架、私のために死んでくださったと。しかしパウロはその後、だから本来死ぬべき私たちは死なずに済んだんだというふうにはここでは言っていないんです。一人の人が全ての人のために死んだ以上、全ての人が死んだのであると言ったんですね。もう死んだのだ、あの十字架にイエス様と共に死んだのだということをパウロは言っているんです。では生きているこの私は何であるかというと、この15節のところに、キリストは全ての人のために死なれました。それは生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んで蘇った方のために生きるためです。生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んで蘇った方のために生きるためなんです。つまりキリストのために生きるものとされたということなんですね。私にとってこの御言葉は本当に私の人生を変える、決定的な転機となった御言葉です。大学3年生の夏、その教会の学生会のキャンプがありました。そこで、私も清めということについて、いろいろこう悩んできたものであります。自分の古い性質が清められていないのではないか、そんなことを悩んで、かつてあのような本当にこうクリスチャン失格かと思えるような、そんなこともそういうようなこともあった自分ですから、本当に清めということに対してはずっと私にとっては一つの課題であったわけです。そのような中で、この集会、午前の集会があったその後で、私とこう、面談してくださる先輩がおりまして、その方からですね、古き人はイエス様と共に十字架につけられているんだ、あなたの古い自分はもう死んでいるんだ、そのことを信じることだということを教えられて、御言葉にありますから、本当にそれを私もその御言葉を信じてですね、そして受け止めたんです。そしてその夜の集会になりました。どんなメッセージだったか実は覚えていないんですけれども、そのメッセージの後に招きがなされました。それは献身の招きなんですね。その招きの中で、この御言葉が、この第2コリントの5章の14節15節の言葉が語られたんです。一人の人が全ての人のために死んだ以上、全ての人が死んだのである。私もそのことをちょうど午前の集会の後で本当にそれを信じたわけですから、そうです、私は死んだものですと、その心の中で答えていました。そしてさらに御言葉は続きます。キリストは全ての人のために死なれました。それは生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んで蘇った方のために生きるためですと。それを御言葉を聞いていた時に、あ、そうなのかと。この私の人生は自分のためにではなく、イエス様のために生きるための人生なんだということが分かったんです。先ほど全ての人が死んだとありましたように、私も死んだと受け止めていましたから、ならば自分のためにではなく、イエス様のために生きるための人生なんだと御言葉が語っているということ。その時実は私はちょうどこう漠然と将来の進路というものを考えていましたけれども、それほど強い願いではありませんでしたが、ただ一つ言えるのは、自分の将来を自分で握っていたということなんです。神様の御心は何であるかということを考えずに、自分はこれが向いているからとか、こういう分野に進んでいるからとか、 そんな思いで勝手に自分の将来を考えていたんですね。まあ、そういう中で自分のためではなくイエス様のために生きる人生なんだと言われて、その中で献身の招きがなされたんです。この中で将来本当にそのフルタイムでイエス様のために使えていきたい、そういう思いのある人はこう手を挙げてください、立ってくださいと言われたんですかね。そういう招きがなされたんですね。まあ、私は本当に自分自身を見るならば献身などとてもできないと思いました。しかしこの御言葉によるならば、この招きを断る理由はないんです。私は自分のためではなく、自分のために死んで蘇ったことのために生きるため、そういうものとされているわけですから、もうその献身イエス様のためにっていうわけですから、自分の人生を捧げないっていう、そんな選択肢というのはもう なかったような感じなんですよね。まあ、しかし実際そんな、例えば牧師であったり、まあ、そういう伝道者であったりということが自分ではとても務まらないということを思ってはいたんですけれども、まあ、しかし本当にこんな私を通して一人でも救われるのならということを思ったんです。そしてまたこの私の決断というものは自分だけの問題ではないということに、その時そのことを思ったんですね。他の人々に影響を与えることになるということです。まあ、いずれのどんな決断をしても私たちはそうなんですね。いろんな形で他の人々に影響を与えているんですけれども、その時に私はどう決断するかというのは本当に大事なことだと思ったんです。自分のためのことだけじゃないということを思ったんですね。しかし、まあ、そんないろんなことをこうもう短い時間の中でこうもう本当に考え、こういろんなことが思い渦巻いていたんですけれども、まあ、そんなやり取りの末に思い切ってその献身の招きに応じたんです。立ち上がったんですね。まあ、でも結局それは私にとってどういう時であったかというと、それは私はイエス様のものです、あなたの御心に従います、牧師になれとおっしゃるならなります、またそのまま進んで別の形で死に仕えるというのならばそうします、まあ、そういうふうに明け渡した時であったと、今振り返った時にそういう時であったということを思うんですね。それから2年半経って進学校に行くことになったんですけれども、私にとって本当にこの時は私は死のものですと言葉に従って明け渡した、そんな時でした。これが私にとってこのクリスチャンとしての献身のスタートであったと言えます。でもそれは私が自分で何かをしたとかいうのではないんです。イエス様の十字架がすでにそのように私にしてくださっている、古い人は死に、キリストのために生きる命が与えられているんだということ、ただもう本当にすでにイエス様によって私のうちになされていること、そのことをただ信じて受け取ったということなんです。でも本当にこのようにしてクリスチャンというのは自分のものではない、自分自身は自分のものではない、主のものとして、また主のために生きるものとせられているということ、そのことをここで言っているんですね。本当に私たちは、本当にこう救われた私たちはいつかどこかではっきりと、私の人生はもはや自分のために生きるのではなく、この私のために死んで蘇った方のために、イエス様のために生きるものであるということ、私は主のものですと、御心のままに導いてくださいと、そのように一切を明け渡すということが必要です。クリスチャンになった時に本当に生涯の中でそのようにして神様に明け渡すということが必ずどこかで、まあ、救われてすぐそうなればいいんですけれども、私もこの救われて、まあ、洗礼を受けてから、6年ほど経って、そういうところに行ったんですけれども、本当にそのことが必要であるということです。私は主のものですと明け渡した日、その夜にですね、ふとこう喜びが襲ってきて、本当に嬉しくて眠れなくなった、まあ、そんなことも思い起こしています。まあ、しかし本当に振り返って今も見ると、本当に主のものとして明け渡したにもかかわらず、まあ、本当にこの不安ない自分自身というものも見せられていますが、しかしでもその度に、でも私は主のものとされた、そこにいつも立たせていただいて、その原点にですね、立ち返らせていただいて、 歩ませていただいているものなんです。